井哲、坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江森哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さて4連休明けましたけれども、皆さん4連休明けの1日お疲れ様です。
お疲れ様です。
4連休お二人は何をされてましたか？
江森さんは？
ここはね、野球の予定だったんですけども、まあ、ご案内の通りもう全国的に雨でね、試合はできない、練習は雨に打たれる、もう雷は鳴ってもう危ないからっつってね、本当ね30分1時間ぐらいでね練習を引き上げたっていうのがね2日3日続いてね、もうフラストレーションがたまりまくっちゃってね、選手もコーチもみんなね、もうそんな感じでね暇すぎてね、仕事をしてしまいましたね
結局仕事
をしょうがないよね、行くとこもないしね。リオミさんも？
僕はですね、GoTo キャンペーンも東京は除外ですし、行くなっていうことかなと思いまして、都内で過ごしましたね。
都内で何を？
いや、有明ガーデンに泊まるというですね、めっちゃ近い車で10分やないかみたいな
自転車圏内です。
そうそう、自転車でも行けるという、ちょうどねなんかできたばっかりのパックをやってたんで、安いから行こうぜ、住友物件に入ってる人はこのプランですみたいなのがあって、で家族とゆっくり過ごして終わりっていう、そういう、
でもどうでしたか、自宅の近くに改めてこうなんて家族とお泊まり、
なんか不思議な感じしましたよね。移動時間が短すぎるだろうっていうのから始まって、でもあとはそうですね、週刊プレイボーイに連載も持ってるんですけど、そこの街歩きの記事入れたりしてるんで、その辺の流れを見たりとか、でも思ったほど混んでなかったっす。だからやっぱお家で過ごしてた人が多かったのかなっていう気はすごいしましたね。
私はですね、準緊急事態宣言生活みたいな感じで、ほぼ5月を思い出すような感じで、雨も降ってましたし、それこ そ,
そうなん
だ、ちょっとね、雨の止んだ間にお散歩したりとかはあったんですけど、あとはもう毎朝ちょっとずつこちらを江森さんの、
なんかすごいの
出してやってるんじゃない
ですか。まだ途中までなんですけど、これを読んで過ごしたりしてましたね。
それは素晴らしい、
面白かったです、
面白かったです。僕も独立しました、この4連休で。
さすがです。なんかね、実際にこう具体的に役立つことも書いてありますし、 あとはい、そうでしたよ。あとなんか世界の情勢とかをこう、広い目線でというか江森さんの視点で、こういう風に捉えたらいいんだとか、
そういうことが、私も偏ってじゃ偏ってますからね。
いろんなこと
な
んだ
ね。
なので
金高値ですから、
そうなんですよ、
書いてあることが現実にみたいな感じで、
なんかなりそうなね、ちょっとこうね、雰囲気もありますけどね。
なので、そういうこう、歴史が今動いてるんだなっていうのを体感しながら、
間違いない、
まさにこの
どうなるかは分かんないけど、もう何かが思いっきりってるのは間違いない、
そんな4連休でした、
今日もゴールド金融についてじっくりですね、
そうですね、気になるところです
からね、伺いたいですね。そうですね、新井さんはあれですか、今日の髪型を、連休中考えるみたいな、そんな感じ。
そうですね、これもちょっと考えました、
ね、そうそう、なんかね、すぐなんか気づく人いてね、そうそう、あるかなと思う ね、
まだ
ね、
まだ気づいてない
です。江森さんの本ランキングに入ってます、気づいてる人いますよ。
おめでとうございます。
本当ね、早くね、10版かかんないと ね、
そうなんですよ、これ初速が大事ですから
ね、
これ2週間で10版かかんなかったら結構厳しい
です。厳
しいね、皆さん早めに本を買っていただければ、
今週中あたりで、
とりあえず買ってもらって、あと何かあったら買い取りますんでね。
まあでも持っておくと価値が、あると思いますので、ぜひお考えください。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いいたします。それではこの後もじっくりお話伺います。番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江森さん、坂本さんに教えていただきます。さて、連休中の 米中の株式市場は軟調でした、
うん、そうですね、
はい、そして週明けの日経平均ですが、うん、一時300円下げたという場面もありましたが、うんうんうんうん、結局引けは小幅安となりましたね、はい、どんな状況が影響したんでしょうか、うん、
はい、いやこれね、あの週末ですね、まあ、日本は4連休で、まあ、2日間取引がなかったわけで、はい、でそれで、まあ、金曜日にかけてずるずる下がってきてですね、なんだよお前その連休なのに下がんない、いつも下がってねみたいな感じで、まあ、そのだんだん週末にかけてあのテンションが下がってきた投資家っていたんじゃないかな、
いやたくさんいたんじゃないかな、ね、今回ね、
ツイッター見てもそんなことばっか書いていて、
う
んね、
手に取るように見えるという、うん、
そうそうでそのとりあえずこの木金はですね、あの夜、まあ、昼も夜もですね、昼は時間外、夜はその向こうの動きを見てですね、その時間を過ごした、連休を過ごした人がいたんじゃないかなと思うんですけど、うん、これね現物株の投資家だったら何も変わんないからね、うん、見て予習にも何もなんねえから、その土日で見たらいいんだよっていうのが僕のまあ話なんですけど、まあ、ただここはまあ、ね、ヘッジかけられる人とか、まあ、あのクリック株365にアカウントを持ってる人はですね、うん、そこでヘッジかけたり売買したりとか、できたのかなと思うんですけど、まあ、そういうこともあるから開いといた方がいいよ口座はと。
そうですね、
いや本当そうだよね、
この4連休で本当に実感した方も、ね、多かったんじゃないですか、
ね、うん、そうですね、まあ、そうすると、まあ、宣伝っぽくなるけど、でも実際そうなんだよねっていう、うん、話で、まあ、背景の方に行こうかなと思うんですけど、決算ね結構出てますね、でやっぱりね低いハードルを超えてるんですよ、うんうん、もうそれはもう予想通りで、7月も強いんじゃないかと思う、まあ、一応7月6月末よりはまあ上の水準にいますからね、だからまあもうそういうわけでしたね、6月末とか、まあ、SQ で崩れた後ね、
あ、
ま
あ、そうね、
うん、であと1週間持ってくれるとですね、うん、はい、来週のですね3日の放送ですね、ドヤ、っていう風にですね言えるっていう、そうそうそう、だからちょっとドキドキドキドキしてるんだけどそうそう、でも今のところね、うん、だから僕もドキドキしながらですね、はい、米国の決算を一個一個見てるんだけど、うん、まあ確かに前年同期は当然悪いのほとんどだけど、うん、やっぱね予想は上回ってるんですね、今ね出てる中で 81%
そうだね、なんか8割以上はね、は
い、利益をね、こういう予想より超えてるんですよ、だからこれはね結構珍しい、
珍しいね、
うん、あ、大体 6,7 割ぐらいなんだよねこれはね、うん、で、まあ、あ、ハードル低いねというところで、一応ね29の前年同期の予想も、まあ、44% マイナスがあったのが 2% ぐらい上回って上にぶれてるのかな、うん、だからちょっとずつ、まあ、やっぱり良かったねっていうことと、あと年間年ベースも、まあ、1% ぐらいは上にいってるのかな、うん、まあ、2割強の、まあ、減益になる予定なんだけど、まあ、そういう形で、あと3級の、ね、見通しも、ね、ちょっと引き上がってきてるんですよ、
うん、そうか、
まあ、これもちょっとですけどね、でその辺見てると、うん、ああやっぱり、うん、決算は、業績はもっと悪く見てたのかなと思うと、うん、ところです、まあ、皆さんは結構テスラがどうとかとは、いうところに、まあ、その、まあ、目線がね行っちゃったんですけど、まあ、全体はまあそんな感じです、はい、なかなかこれね大変なんだけどね、これ見るのはね、
うん、
だから僕も結構な時間をですね、週末使いましたと、いうことなんですけど、まあそうするとまた日本の決算がですね、出てきて、30ぐらいから本格化するのかな、
うん
うん、その辺になるから、まあその例までには米国の決算はまあ大体出てくるんで、
そ, う、ね、
うん、そこで、バトンタッチしてどうなるかというところなんですけど、
日本決算もそんなにこう、うん、悪くは。
そうだ、日本系の決算はね悪いんだけど、みんなもっと悪いと思ってるし、多分でもなく根拠予測出てないとこが多すぎるので、だから進捗を図るにも、うん、よくわからんしっていう感じなの で,、うん、で案外期待してるところが悪かった時はめっちゃ下がるかもしれないなというのはあるし、うん、でもただ、まあ、コロナ関連の銘柄でプラスに働くものに関しては案外予想をぶち抜けてくる可能性もないとは言えないので、
うん、そのあたりがこう引っ張って、
うん、そうですね、だからまあ決算をまあ見て売買するっていうのもありですけど、まあ、その前に上がりすぎたものに関してはリグっといてもいいかなっていうのがまあ、うん、個別感ですね、で今日のまあ日経平均強かったじゃねえかという話なんですけど、やっぱり日本は強いねと、うん、あと米国の時間外がちょっと上がってんじゃないかっていう話もありましたけど、うん、まあ実際日本は強いねというところがポイントになってますね、うん、まあそこは あそうだね、やっぱり今日の図を持ってきたんですけど、
はい、
今日は、ね、現物の話をしようかなと思って、先物が、ね、買い戻しが続いてるっていうのはあるんですけど、現物の話をしようかなと思ったんです。売り越し、外国人投資家の売り越しが、ね、結構、続いてまして、先物は買い越し、現物は売り越しと、なってるものがありまして、20日に出たですね、6月のですね、この外国人投資家のこの地域別ですね。で、これいつも2ページ目なんですけど、いつもね、ちょっと YouTube を見れる方は見ていただきたいんですけど、番組ホームページのラジオの方も資料あります。で、こちらのですね、この外国人動向のこの欧州ですね、まあ、ここがまあ売り越しの種になっておりまして、まあ、ここの動向がですね、日経平均のまあ動きに左右するというところだと、現物株はね。なので、ここの部分を見ると、まだね、売り越しが止まらないんです。うん、なのでここの部分が、まあ、買い越しに転じてくればですね、まあ、現先両方とも、強いと、まあ、買いだということになるので相場も強いかなというのが、まあ、見通しなんですけど、まあそうですね、そうなった場合日経平均本当に上がるんですかっていうのもありますけどね、うん、でも売り手がいないとやっぱりある程度上値目指してもいいかなと思ってますし、まあこのなんだろうな、まあ米国がブレても日経平均は下値をちゃんと買われるというような状況にあると、やっぱり、うん、日本株ってそこが高いよねっていう結論になるので、うん、だから崩れにくいな、それ7月っていう形だし、う
ん、まあ、転じる可能性はどんなところにありますか。
そうですね、まあ、決算は見たいよね、まあ、決算は多分かなりばらつくと思います、まあ、ここが多分稼ぎ時です、皆さん個別の方、
はい、
分かんない方は出てから買ってください、うん、だと思うし、そのなんだろうな、よく3949とかになる形でこの銘柄いいだろうと思ってみんな先回りしてて出てダメだっていうふうには、まあ、人気銘柄以外になりにくい、まあ、そこはかなりみんなの目線が分散してるはずだし、まだ行ってない人もいるから、だから出てからでも間に合うと思うんだよな僕は。だからまあ、金曜日の番組でいつもその辺の話はするんですけど、まあ、進捗を確かめて、でセクターでグルーピングして、で強そうなセクターを再評価外狙いって買うっていうのがやっぱ基本だと思うので、まあ、それを見ながら、まあ、相場を見ていきたいなというのがポイントですかね。
なんか陥りやすい危険なポイントとかあったりしますか。
うん、そうですね、そこはまあ人気ありすぎるものは買わないということと、まあ、やっぱり米中の、まあ話じゃないですかね、まあ、米中 の、 その対立が大きくなってくると、摩擦が大きくなってくると、まあ、やっぱり相場感としては結構ネガティブになってくるんで、ただ今の状況でこのパターンだとすると、うん、まあ業績評価の方が実はそれより強いんじゃないって、いうし、王道の人からするといやおかしいだろうと、米中貿易摩擦が、個別も米中の対立がこんだけ激しくなってるのになんで株価下がるんだっていう人いるんですけど、うん、まあそういう人はまあ軍需関連の銘柄買っときゃいいんじゃないっていう、うん、ところで、まあ僕はその話はまあしてまして、石川製作所とか、だから一回北朝鮮問題で最近もぶち上がった後相場がかなり、まあ、それでその銘柄時代が、かなり、まあ、下がっちゃったんで、まあ、これまた見ときゃいいんじゃないこれを変更というと、まあ、今日もかなり上がりましたしねというところで、まあ、あんまりこの銘柄反応の話はねこの、枠ではしないんですけど、はい、まあ、そういう投資もありだなとか、うん、まあ、でも軍需関連の銘柄をねそうこういうところで進めるとね、ビーコメさんとんでもないですねみたいな話になるんですよ。あんたは戦争主義ですかみたいな DM とか来るんですよね。
だから、
いや、それは
難しいね、
それね。そう、難しいんだよね。だから、これは別じゃねっていう気はするんだけど、そうそうそう。
取引の上での目線っていうことですよね。
そうそうそう。まあ、まあね、そう思ってる人もいるかもしれないし、まあ僕はどっちかというとね、そのバイオはやんなくてもいいよみたいな話をする人はね、まあバイオ買ってる人が本当ビーコインふざけんなよみたいな感じで言ってるんだかもしれないけど、まあでもまあそういう買い方もあるよねと思ったりもするし、だからまあ結論としては、まあ月末までは、まあある程度米国のまあ決算消化されてきているので、もう悪くないと、いうことなんで、まあ米中の摩擦を含めてですね、これより大きくならなければ、まあある程度はですね、強いなという、まあ7月までは強いし、8月はちょっと、日本固有のものっていうか決算なので、まあそこ見て夏枯れの中で買ってこれるかっていうのがポイントかな。まあそこはまた来週、まあ追っかけていければなっていうところかなと思いますけどね。
まあその夏どうしようっていうのも含 めて CFD だと、
うんうん、ああそうですね、CFD だとね、その9月にね、はい、配当があるじゃないですか、まあ、そこをね、見据えた取引っていうのもできなくもないかなと思ってるんですよ、まあ、資料もね、上がってるとは思うんですけど、このね、8ページ、7、8かな、はい、なんですけど、まあ、そのクリック株365はですね、まあ、一番後発の、ね、指数取引でありますので、いいとこ取りが一方ね、した設計になってるんですね。で、普通先物とか、日経平均先物等はですね、この、分配金、配当金は、ね、出ないんですけど、これは出ますということで、まあ、当然皆さんご存知の通り、3月と9月がですね、まあ、決算期が多い、中間決算と期末の、まあ、会社がね、多いので、ドカンとね、配当が出ますと。でこれがね、大体、9月でね、去年の実績ベースだと、1枚買うとですね、1万6005円もらえますと、うん、いうことになってますので、まあ、今年の配当っていうのはちょっとまだね、中間出しませんとか、ブレもあるかもしれないですけど、まあでも、配当のいいね、まあ、収穫期にはなりますので、まあ、ここまで緩やかに上がるっていう予想があれば持てるんですけど、まあ、ただ、今から行かなきゃいけないっていうわけでもないので、この配当を取りたい人は、うん、だからまたこれは9月になってからでも検討できるもの、だと思うんですね、うん、
じゃあまだこう、うん、8月の様子を見てから
とか、ね、そうですね、なのでまあ今のうちに口座は作っときようという、結局今回の4連休そうだったじゃんって話だし、はい、ゴールデンウィークもそうだっただろうっていう話なので、うん、まあ、口座は本当開いておいてくださいっていうのがね、大事なのかなと思います。
何かとね、手こずる可能性もありますから。
そうなんですよ、はい、だから早めにね、口座開いているとね、まあ、いろいろ手当てできるし、あと円高の話もね、まあ、したいなと。僕はまあ為替の専門家ではないので、まあ、実際のところこの円高については、その債券に、ね、向かうお金のフロー、世界各国から米国に、その向かうフローと、まあ、あとはですね、その円高になりやすい論ですね、まあ、あの金融政策の違いとか含めてですね、日本は円高に注意というのは、まあ、ずっとしてるんですけど、なんかまた風向きが変わってきてですね、円高かなっていう感じになってきましたので、まあ、この辺も注意しなきゃなと、まあ、ただ、まあ、昔ほどね、円高になったからといって日経平均が、ネガティブになるというのはだいぶ薄まってますというのは、その為替に対するその影響というのがですね、昔よりどんどんどんどん薄まってきてます、まあ、外国から、その資材を調達して外国で作ってそのまま売るという形にどんどんどんどんシフトしてますので、だからあんまりドル円というのは昔ほど、ね、まあ、大きく影響しない、まあ、ただもちろん影響する企業もありますので、その辺は注意、まあ、ソニーは、ね、実は逆転したりしますから、うん、そんなの含めて、まあ、自分の持っている銘柄と為替感動度を、ね、チェックするというのは大事かなと、まあ、これは、企業のですね、まあ、決算説明書に載っている会社もありますので、まあ、その辺を見てですね、判断していただければなと思いますというと、ね、
以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、今日も資料ご用意いただいてますが、はい、まずはですね、今週もちょっとまたこちらの、うん、はい、ご著書 について教えていただきたいんですけど、
は
い、
ありがたいですね。今日用意した資料の1ページ目がですね、はい、また今度広告なんですけどね、
はい、もうまさに今、
いやこんなタイミングでね、
はい、
出版になるとはね、
現実になろうとしてますね、
思ってましたよ、
はい、いいないいな、でもこれ出版して天井だったら怒られますけど大丈夫ですね、もうちゃんと上抜けたから許されます
よ、くあるパターンでね、これね、うん、出すと下がりますよっていうことをね、うん、やっぱねツイッターとかでね書く方がいらっしゃるんですよ、はい、うん、まあやっぱりねそういう方もいるんで、うん、まあそれ別にいいんですけどね、
もう許されたでしょう多分
まあ高値を超えちゃったんでね、まあ実はあの本のオブズゲビっていうのはですね、うん、7月27日で実は今日なんですよ、まあ、ちょうどね、まあ、書店にももう出てると思いますけど、
分かったかのようなタイミング
ね、本当ですよね、はい、これ実際書いてたのは4月なんですけどね、うん、で、まあ、アイデアが出たのは4月 で5月に書いて、
はい、
うん、まあ、ただ、ね、別にあの上がってるからねいいんだとかそういう話じゃないですけど、うん、まあもともとね2000いつかな2015年の末ぐらいがだいたいね1000飛んで45ドルだったんですよ安値がね、うん、まあ、それの時からもうねこれ上がるからって話をね私もずっとしてたんでですね、うん、まあ、これはもうセミナーとかねメルマガ読んでる人皆さんもご存知ですから、別にアドズ公爵でも何でもないんですけどね、まあ、それなぜそうなるのかっていうのはもう背景あんま変わってないんですよね、うん、もう何年もね、うん、やっぱり金利はもう上げられない、うん、あとはもうねその地政学的リスクもあるだろうし、うん、まあ、お金もジャブジャブ、うん、まあ、そう考えるとねやっぱり金はまあ上がったなと。で高値がですね2011年の9月1トロイオンスあたり1920ドルだったんですよね、はい、まあこれはなかなか抜けないねっていうのはね、うん、まあ、あの金市場のね皆さんの、まあ、一般的なね意見だったんですけど、まさか今日ね、はい、抜けちゃうっていうのはね、うん、いや早いですね、確かにね早いかなと思いますけど、
この背景はいろいろあるんですけど、うん、これは本が出たからあの抜けたことにしたら江森さんさらにプレゼンする赤ちゃんねえかと思うんだけど、
次の本を書いてくださいってなります、
本が出たから、そう本が出たから抜けたんだぞみたいな、
いやそうなんですよ、
なんかそうなんかあの世界の端っこに本書いたやつがおるぞみたいな話ですね、
バズりそうな感じ、ね、
そう
江森さんのこう見方は 2,3 ヶ月後に現実になるみたいな、
いや本当でもね、まあ、やっぱみんな買ってんですよね、うん、でやっぱりね見てて、うん、あの背景がやっぱりだいぶ変わりました、まあ、2ページ目にも今日もねこれあのスパイダーゴールドというですね、うん、例の金の上場投資信託ね ETF の、まあ、残高を見てるんですけどね、うん、まあ、これが先週末で1228トンかな、うん、になってて2013年のいつかなこれ12月だっけなぐらいの以来のまあ高水準なんですけど、結局あの今まではあの株が上がれば金みんな買わなかったんですね、売ってたりしてたんですけど、やっぱり去年あたりから資産ベースでいうともう株が上がろうが下がろうがもう株が上がっても金も買うっていうね、うん、になってきちゃってたっていうのがね、うん、まあ、やっぱりあの投資家のこうなんていうんですかね、考え方がやっぱり変わったんだろうね、
うん、
なんかそんな気がしますね。だから相場がどうだとかね、高いから買う安いからおしめ買いだっていうんじゃなくて、もう株も上がると、で金も上がるんだと、うん、まあ、やっぱりもう金利も低い、もう現金持ってても一緒だ、もう金買えばもしかしたらキャピタルゲームまで、ね、得られるかもしれないみたいなね、まあ、いろんな多分思惑でですね、もう買う人がもうすごく増えてたんだと思うんですよね、
うん、でやっぱり株価を見てるというよりは各国がこう金を買ってるから、うん、これはそういう、まあ、需要というか、
うん、
そういう流れだぞっていうのを組んで、
そう、それそういう人もいるよね、うん、でねやっぱり今日ちょっと資料は用意してるんだ、うん、次のページだ、
はい、
次のページ、次のページ3ページ目、あのコメックスっていうですね金の先物市場があるんですよ、うん、コメックスっていうのはこれコモディティエクスチェンジの略でですね、うん、まあ、あのニューヨークのね、
はい、
まあ、コモディティの先物市場で、まあ、コメックス市場ってまあちっちゃくてですね、金と銀しか実は上場してないんですけど、うん、この市場はまあ先物市場の中でまあ一番ね金の中で大きいんですけど、この市場であのこのグレーの線がありますよね、うん、これがいわゆるあの投機筋と言われる人たちがですね、先物市場で買ってますか売ってますかということなんですけどね、棒グラフが上にあると、ネットで買い越しですよってことなんですけど、今、ね、1900ドル台まで来てるんですが、うん、来てるんですが、買い越しのポジションがその 直前の高い、まあ、一番多かった時に比べるとね、うん、まだ少ないんですよ、うん、でそんなにそういう意味では投機筋が先物でバンバン買い上げてですね、値段を釣り上げてるわけでは全くないんですね、うん、だこれはあのさっきねビーゴビさんの話じゃないですけど、例の日経平均の先物のねショートと、うん、 の影響とね、ちょっと、まあ、そういう意味ではちょっと違うんですけどね、うん、逆にこれ投機筋がこれ買ってきちゃったらどうなっちゃうのっていうね、うん、ぐらいの話なので、まあ、そういう意味ではね、投機的に買われてるって感じではないと、うん、まあ、むしろさっき見ていただいた ETF の、まあ、投資家っていうのはどちらかというと株中心に多分やってる人たちも多いのかなって気がしますんでね、うん、ちょっとこう金価格が上がっている背景がですね、過去とはまあかなり違うなと、
うん、いうことなんでしょうね。これ投機筋も買ってくる、そしてさらに上がるっていう流れはありますか？ま
あ、可能性ありますよね、うんうん、まあ、やっぱり相場の勢いがついてきてるんでですね、まあ、今週、まあ、これ実は発表がですね火曜日分までなんですよ。ですから先週の21日まで、うん、まあ、その後も上がってますし、まあ、今週、まあ、今日入っても、ね、上がってますんでね、おそらく投機筋の買いのポジションというのは結構増えてはきてるかなと思いますけどね、まあ、そうなるとまた上がるから買う、買うから上がるって人がですね、これどうしても出てきちゃうんですよね、うん、そうなるとね、これ相場短命に終わっちゃうっていうのはね嫌なんでね、まあ、そこだけですかね。
いつまで続くかっていうのはかなり気になりますけどね。
だいたいやっぱりね、もうここまで来ると、まあ、ちょっとね書かれてる方もいらっしゃいますけど、ここまで上がっちゃったらもう買えないねっていうね、うん、難しいですよね。で多分東京とか日本だと、うん、投資家が逆張りの人が多いですよ、
うん
うん、どちらかでやっぱ高くなると売って、うん、下がったら買いたいっていう人が多いんで、日本のフローなんかから言うとそろそろ売りがまた出てくるかな
って、ね、いやもう殺到してるんじゃないですか多分、うん、いやなんか定点観測してみたいですね、うん、なんか金売ってるところ、
ね、それでまた下がると買ってくるっていうね、うんうん、結構ね投資日本の金の投資スタンス見てるともう長いこと見てますけど、うん、比較的欧米の人たちうまくやってんじゃないかなって気がしますね、うん、どちらかというとね
逆張り投資の方が、うん、まあ確かにこう動いているんだったら逆張り投資の方がそれはいいよねっていう話だと思うし、うん、
で現物やってる人が、まあ、多分そういうことやってるんで、
う
ん、その無理がないんですよ、
う
ん
ですね、
レバレッジかけてないから、
うん、
であんまりその高値売れなくてもいいとか安値買えなくてもいいっていう人たちが大体やってるから、うん、結局うまくいっちゃうっていうね、うん、変にこう心理的資金的な負担がないので、うんうん、まあ、投資は本来そうあるべきなんですけどね、うん、
日本以外の実需というか、うん、まあ、インドとか宝飾品で大量に持ったりするじゃないですか、うん、あれが換金に来ない限りは、まあ、こっちから崩れるってことはないのかなと、うん、
ね、
まあ、過去の例から言うと銀相場とかは結構食器とか、うん、食器っていうかスプーンとかに銀が使われてるので、うん、銀相場がその指定化するとあの自分のところ そのスプーンを売りに行くとかいうのはあって、それで崩壊するっていうのはあるみたいですけど、金はあんまりそういう崩壊の仕方は聞かないですよね。
金はね、買っても売るっていうのはあんまりないですね、うん、特にインドとかだとね、今なんか高くて買えないんですよ、うんうん、高すぎて、うん、だから需要は減るけど、じゃあそれ売るかっていうと売るのはしないと、
うん、
買う量は減るけど、
うんうん、
ただその分はね、前もちょっと解説しましたけど、今その ETF の買いとかでね、うん、もう完全にこう賄えちゃってるっていうか、うん、穴目されちゃってますんでね、まあ、そうなかなかその需給がね、うん、完全に緩むっていうのがね、ちょっと今のところ難しいかなという気がしますけどね、うんうん、でちょっとね、
はい、
うん、あ、いいですか、ちょっと次のページちょっと行くとね、うん、ちょっと心配、まあ、心配っていうかね、ちょっとこう理論値との乖離がね、やっぱり結構あってですね、うん、4ページ目ですかね、これも以前ちょっとご紹介したんですけど、はいはい、金価格と実質金利の推移なんですけど、うんうん、まあ、やっぱり実質的な金利が下がると、まあ、いろんなものに投資をした方がいいっていうのがね、うん、まあ、一般的な理論なんですけど、うん、まあ、金も同じでですね、まあ、金利が低くなればね、金利のつかない金は、まあ、相対的な優位性が出てくるということなんですけど、うん、まあ、それにしてもね、ちょっと実質金利から見た金価格がですね、これ比較するとね、ちょっと高くなりすぎてるなっていうのがね、うん、で今日ちょっと出てくる前に計算してきたんですけど、だいたい今1450ドルぐらいがフェアバリューなのかなっていうのがねちょっとありまして、うん、まあ、少しこの金利との動きに対してその乖離がね、まあ、過去ちょっとあんまりないぐらいに乖離してきてるんでね、ちょっとそこはちょっと心配、まあ、心配っていう方がね正しいか分かんないですけど、まあ、実質的なその金利との比較ではちょっと高いかなという気はちょっと正直します、うんうん、はい、
要注意することでもないんですかね。
まあね、後になったらね、多分やっぱり高すぎたねってなる可能性ありますよね。
うん、
でね、やっぱり次のね、やっぱりページなんですけど、はい、まあ、これもね、以前お話ししてね、やっぱりこうドルがね、や
っぱり本人も書いてますよね、江森さんのね。
うん、まあ、同じチャートを実は載せてるんですけど、やっぱりドルが下がるんだろうね。だから下がってきたからね、やっぱり金価格が高くなってるわけで、まあ、これだけ今回もね。コロナの問題でもうアメリカの政府やらもう FRB やらがね、もうジャボジャボにお金出しててね、ドルがもう市場にあふれ返ってて、 うん、株と金が一緒に上がっていいんですかっていう世界になっちゃってる、うん、まあ、これもねいいのかどうかって問題確かにあるんだけど、うん、過去にないパターンなんだよね。否定するのは簡単なんですけど、うん、まあ、それを否定してた人はね、これ、まあ、金を空売りしてる人がどれだけいるかっていうのはちょっと私もわからないですけど、うん、まあ、そんなにいないと思うんですけどね。もしそういうことしてたらね、今回もうめちゃくちゃやられちゃってるわけで、うん、やっぱり上がってるって事実をね、まあ、やっぱりまずは捉えると、うん、で、まあ、持ってる人はそのどうしても利食いたいとかね、必要なキャッシュが必要だってことであればね、少し解約してね現金するってのはありだと思いますけど、うん、まあ、相場としてはねまだ崩れてないんでですね、うん、これなかなかね難しいですよね。
これドルがもうここまでこう弱いというか安くなってると、うん、一旦こう引き上げて金にしておいて、で、まあ、次の基軸通貨どれかっていうのはまだまだ先かもしれないです
けど、かなり先でしょうね。
一旦待つっていうのもありなんですかね。
うん、まあ、ありかもしれないですけどね、うん、うん、まあ、ドルはねもうずっとしばらくは基軸通貨であるっていうのはね、うん、まあ、多分間違いないでしょうけどね、うん、うん、まあ、デジタル人民元とかね、あとデジタル円とかね、うん、ドルとかの話が今急速にまたね盛り上がってきてるんで、まあ、あれでもデジタルになった時に、うん、ほら生産とかそのコストがもうないじゃない、実質的に、うん、今はその紙幣印刷する時一応コストはね、うん、何十円とかあるけど、
1円玉1円より高いっていう風ですよね。
そうなんですか、うん、で
デジタルになったらないじゃない、うん、まあ、サーバー代とかね、うん、その管理代とかね、
どんどん生み出せるんですかね、
う
ん、で
それはいいのかっていう話があるんだよね、うん、でどこでどうやってその管理、まあ、昔だったらね金本位制でねその金持ってる量以上は発行しないっていうのはあったんだろうけど、うん、まあ、それがないからドル安になってるわけだね、うん、そうデジタル通貨になった時にねそれを発行 しまくるっていうかね、うん、うん、天井青天井だってなったらこれどうなるのかっていうのはねあるよ ね、
うん、今人民元を持っておくとどうなんですか ね、
いや人民元は、ね、人
民は、
まあ、流通性だよね、
うん、そう、まず、うん、持ちにくい通貨ではありますね、うん、自由に、うん、
流通性があればね、うん、持っててもいいかなと思うけどね。
どうなんだろう、うん、でもまあ実際のところデジタル円になったとしたらあのビットコインみたいになんかマイニングスモグ機能がついたら受けますよね、
う
ん、あったみたいな、まあ基本はでも本当にそこのなんだちゃんと今の通貨の置き換えを狙うのか、まあ、それともその補助的なものにするのかっていうのの設計の問題もありますし、うん、ね、うん、まだ時間はかかるのかなとは思いますよね、
まあ、でもやっぱり中国が走り出しちゃったら、
うん、まあ、やらざるを得ないでしょうね、
うん、まあ、今だからその日本もねその日銀もそういう話まあしだしてるのはやっぱりもう人民元が走り始めちゃってるでしょ
う、うん、
なんでこれはね無視してたら本当に大変なことになっちゃうんで、うん、やらざるを得ないんよね、
う
ん、
そう、うん、ただね仮想通貨 の実需っていうのは生まれないんですよ
ね、
だからこれは3年前にブームになった時に、うん、まあ、この3年後の未来っていうのは、まあ、仮想通貨で売買物が買えたりでもすんなりできるだろうと思ったんですけどそんなことなかったねっていう、うん、うん、ところがちょっと寂しいなというか、うん、
ただ実際のこう、うん、円とかドルとか人民元とかそれがこう後ろ盾というか、うん、なんて言うんでしょう、あるとまたみんな使うようにというかなるんですかね、ビットコインとかそういうのと違って裏付けがきちんとしてると、
まあ、結局 今の、ね、紙幣、まあ、通貨というか、ね、法定通貨はもう国が保証しますっぽくなってるだけで、うん、保証はしてないんだよね別にね、うん、これ以外に皆さん気づいてないんだよね、別に日本政府が保証だ全くしてないからね、
なんか安全な気がしてますけど、
うんうんうん、ただの紙で、まあ、本人も書いたんだけど、うん、普通の紙幣は最悪トイレットペーパー以下の価値しかありませんよってね、
うん、
いや実際そうだからね、うんうん、そうじゃないと思ってみんな使ってるから成り立ってる世界で、
うんうん、
実はね結構怖い世界なんだよね、うん、まあ、あまりそこに踏み込むとねまたねややこしい話になっちゃうんでね、うん、これ以上しませんけど、
金だと、まあ、その崩れない、
でも金も同じって同じなんだけど、うん、まあ、みんな通貨に似たようなもんだと思ってそういう価値だっていうのでね取引してるから今値段ついてるんだけど、うん、まあ、ただコストはあるからね、物としてのね、うん、まあ、そこはあの紙幣とはもう圧倒的に違うという面はありますよね、うん、
さあそして続いての資料、
あ、そうだ、もう一枚あって、
はい、
これね私以前からねセミナーでよく使ってて、なんで金買いなんですかっていうね一つの目安として出してる表なんですけどね、チャートなんですけど、金保有コストってやつで、これ何ですかっていうと現物と先物の価格差を見て、この 0% ってラインを引いたところよりも下にこの濃い青い線があるときに金を買った方がいいですよって話を私もずっとしてるんですよ、
はい、
で例えばこの1990年代後半ね、もうこれグラム1000円来てた時ですよね、
うん、
あとは2番のこれリーマンショックの時ね、 どん下がった。で今回2015年ぐらいからもう4年ぐらいずっと下回ってたんですよ。だセミナーで毎回これね必ず上がるから買った方がいいですよ、買った方がいいですよずっと言ってたの、
うん、
もうなぜならもうこういうあのコスト的に買った方がいいっていう、もう指標が出てますと、うん、もうあのファンダメンタルズのんじゃなくてねこういうのがあるので、まあ、これを信じられる方はお買いになられたらどうですかと、いずれ5000円6000円いきますよとなっちゃった、ね、ちゃんとあのこの私のこういう計算が正しかったのは証明されて、まあ、私個人的には嬉しいなと思うんですけどね、うんうん、
当時じゃあセミナーを受けてらした方は今頃良
かったなと、いやどうされたかねそれ分からないでね、うん、あれですけど、まあ、一応理論が、ね、正しかったのは証明されて、私個人的には嬉しいなと思ってるんですけどね、うん、ただ今これ超えちゃってるんでね、
うん、
買い場かって言われるとちょっと難しくなってるのも正直あります、
うん
うん、だからここからは少しねやっぱちょっと注意が必要かなと思いますけどね、
うんうん、
引き続き定点観測、江守さんの目線での、
しなきゃいけないですね、
はい、定点観測をお願いします
。すぐ売りだってことではないと思うんですけどね、うん、あの定点観測はちょっとしていかなきゃいけないなと思ってます、
はいはい、では残りの資料はこの後 YouTube タイムで、
そうですね、
はい、
そうしましょう、
うん、はい、行ってまいります。以上江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。まずはマグマグの運営するコンテンツサイト、マネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げていきましょう。1、 ZOZO 復活の兆し、アパレル各社の ZOZO 帰りは前澤氏不在のつまらなさを埋めるか。こちらは加古井俊介さんのバリュー株投資家の味方、ツバメ投資顧問というメルマガからの記事です。続いて2つ目、彼氏にしたい職業上位は全部地雷、玉の輿に乗りたいなら〇〇な男を選べ。こちらは五道時生さんの五道時生のフリーキャピタリスト入門というメルマガからの記事です。続いて3番目、日本のコロナ感染者数年内に53万人超えの衝撃予測、全米疾病対策センター採用 AI の警告。こちらは高島康さんの未来を見る安の備忘録連動メルマガからの記事です。そして4番目、マインドフルネス市場は成長確実、コロナ禍でメンタルヘルス関連アプリの売り上げ増加へ。こちらは柴田直樹さんの決済が読めるようになるノートからの記事です。そしておしまいに5番目、夫の収入知らないが 37.9%、 夫婦間の所得隠しは老後破産熟年離婚の元凶になる。こちらは川端明美さんの教育貧困にならないためにというメルマガからの記事です。さあそれでは触れていきましょう。まずは1つ目、 ZOZO 復活の兆し、アパレル各社の ZOZO 帰りは前澤氏不在のつまらなさを埋めるかとの記事です。
うん、そうですね、まあ、これ記事は見たんですけど、結局、まあ、ZOZO の、 その、まあ前澤さんが大きくして、まあ、そこで、まあ、ちょっと危ないなってなったところで、まあ、ヤフーに売却して、まあ安定的な事業も行っているというような、まあ、ところは変わりない、まあ、その今までのパターンなんですけど、いやなんか最近なんか面白くないなと、その、うん、ZOZO の株主、もう本来前澤さんがいた頃の株主っていうのは爆発的な成長で、まあ、実際のところ株価も上がってきたから、それを享受してきた人たちじゃないですか。でその人たちが安定 を、まあ、取るという形で、まあ、つまらない株価の動き、まあ、つまらないと言いながら PR が40倍ぐらいだと思うんで、かなり、もうかなり評価されてると思うんですけど、うん、でも昔みたいなその新しい、ね、何かそのカンフル剤みたいなのはねえのかみたいな、でその、まあ、株価もだらだら下がってたところでですね、うん、まあ、何かやりましたビヨーンってなってですね、うん、まあ、この快感がたまらんのやみたいな、
含
み損がね気づいたらね含み 益になっとるんやみたいな人は結構ね、この長期間ね、その前田さんが辞めるまでずっと思った人っていうのはあったのかなと、はい、思うんですね。でダメだと思っても復活するみたいな、だからそういうの慣れきっちゃった人はつまんないよねっていうのはすごくわかるんだけど、まあそれはでもそういう経営をしてるからしょうがないし、前澤さんだからできるわけだよねと。だからその前澤さんにその、もう一回 ZOZO に戻ってね、経営してくださいっていうのはやっぱおかしいよねと。だからそういう会社を探した方がいいんじゃないっていう話、じゃあ何かあの、いやロコンドから、いや違うよなみたいな話でもなると思うんですけど、
そ
う
そ
う
そ
う、
いくつかでもあるんですね、
う
ん、
あんまないと思うあそこまではちゃめちゃなのはないけど、でも、まあ、ただ、ね、そういうのを会社をですね、まあ、時価総額が低い時からね、まあ、買っておけば、よかったりするし、まあ、そのやっぱりその、会社の事業内容は全然ダメで業績もダメだけど IR に期待していますみたいな会社ってありますからね、まあ、僕はいつも IR 文学って呼んでいるんですけど
そうなんですか
そうそうそう、まあ、どこの会社ってさっさ言えないけどさ、そうそう、まあ、そういうのもあってですね、まあ、株主がその中毒化しているというか、そのボラティリティとかその材料中毒になっている、まあ、株ってこの ZOZO に限らずねあると思うので、まあ、その投資って本当に正しいのかって思いますよね。だからうまいところで売れればいいけど、だしちゃんと出てね、出ないこともあるからね、だからまあその辺も見ながら、やっぱり、その今の ZOZO にですね、その昔のようなですね、まあそのなんていうのかな、激しいですね、あの業績のな、まあ、浮き沈みと期待してはいけないのかなとは思いますと。
やっぱり前澤さん の、まあ、良くも悪くも影響力と、あと宣伝効果はすごかったみたいですね、
そうだ、やっぱり前澤さんが好きなんでしょみんなっていう話だし、まあね、この業界でもね、ファンとアンチはいますけど、まあ、アンチも好きなんだろうって僕は思ってますけどね、だめっちゃ見てるもんね。
そうなんですよ ね、 よく炎上される方の
ブログとかも、
いや私あんまりパあのアンチがいないと思うんですけどね、どうでしょうね、
細かくこうあのあれす
チェックしてくれてるなと思いますけど、ただあの本当にこの記事の中でも、ファン的な顧客が今の ZOZO は前澤さんが離れたことで減っているというふうに書いていて、これからはファンになってもらうことが、 EC サイトもこのファンを獲得するっていうのが単なるこうツールじゃなくて、そのこのサイトで売ってるからそこで買うことでこうブランド化しているというか、
そうだね、まあ、経済圏みたいなもんでしょう。だからヤフー経済圏みたいなもんですよ、で、まあ、確かにあとこの中にやっぱアパレル厳しいよねという話は、やっぱ中価格帯のところが厳しいなという話だったら確かにそうだよ、そこをまあうまく売ってあげるような、そのシステムを、ね、構築できればいいなとは思うんですけど、
カリスマ性と堅実さは共存できるんですか、
そこは成長でカバーしたんでしょう。いい質問だと思う、だからそれが停滞すると微妙かなと思って、いやこれはもうなんか中世のさ、なんかナポレオンとかもそうなんじゃないの、基本的に僕はそんな気がしますよ、それになんかそのファンとついてて国民に近いものを感じますけどね、
さあ今後にも注目しておきたいです ね、 ですね。さあそれでは続いて2番目、彼氏にしたい職業上位は全部地雷、玉の輿に乗りたいなら〇〇な男を選べとのことです。
ここ広げていきますかね、
広げましょうか
ここはあの新井さんでぐりぐり広げたいなと思うんですけど、
はい、この記事の中で、テレビ番組で取り上げられたというか特集されたこの彼氏にしたい職業についての、触れたものがですね、ちょっとネットで話題になったとい う、こう男性に対してどうなんだっていうね、あの話題になったんだっていうことなんですが、この恋のハローワーク、まあ、例えば1位はですね、彼氏にしたい職業ランキング2021位、メガ系企業デベロッパーで、2位が大手企業エンジニア卒 IT 起業家などなどなんですけど、その後まあ私が気になるのが6位の、日経自社育成パイロット、LCC 除くとか、あと結構細かいんですよね、開業系司会とか、なんか結構あの細かい具体的な感じで見ていまして、面白いなと思ったのと、あとこのランキングですね、実は私あの頼まれたんですけどちょっと断っちゃったっていうのが
このランキングアンケート
が来まして、そうなんですよ、なのでこうちゃんと人にアンケートを取って出ている、あのデータというか、あれではあるんだなというのを思いながら、こんな話題に なるんだなと思って見てましたね。
ちなみに新井さん、この中の、はい、そのキャラクターと付き合ったことあるんですか？
あるんですか、
ちょっと丁寧に聞いちゃった。
今ですか、
そうなんだ、ないかもしれないな。
あれはね、そうそう、ここがね、あの、はい、この番組がなんかバラエティーに振り切れるからね、ちょうどね、あの、ポイントだった、そうそう、ポイントだったんだけどね。そうそうそう、
ちょっと4位が江守さんに似てるなって、この、あの、
何何
ヘッドハンティング系外資の生命保険会社っていう、あの、4位の、
これ
イラストがですね、はい、ちょっと江守さんに似ていて、肌の色も一番黒いですし、こういう感じですか。あの、前職広告代理店商社など多数って書いてあるんですが、こういう感じでしたか、江守さん。
ああ、やめた方がいいよ。
いやでもね、実際、まあ、勝者はでも、江守さん勝者とか、めっちゃ合コンありまくりだったでしょ、
うん、
でも。
いや、合コンは大変だったな。いけないんで、忙しくて。
あ、そっちですか。はいはい。うん、
まあ、だいたい金曜日やるじゃん。うん、平日忙しくて無理だから。
あ、遅くまで飲んでるイメージありますよね。行くんだけどね、
まずね、うん、僕がやってた仕事、ほら、マーケットの仕事だったから、はい、ロンドンの市場でさ、まずね、行けないのよ。
うんうんうん、
行くと1次会終わりとかさ、はいはいはい、2次会から行ってもね、面白くないとかね。うんうんうん、なんかね、大変でしたね。
へ、意外となんか合コンの帝王みたいな感じだったのかなと。
そうそうそう、いや、商社自体
はそうですよ。
飲みがね、超長い。そう、よく商社の人とか聞くと、なんか
大変ですよ、
最初に寿司食って、はい、でその後、まあ飲みに行って、飲みに行ってバーに行って、うん、でまた寿司食って帰れば1日2回寿司食っとるんですか、みたいな。
いや、本当でもね、バブルの時本当すごかったよ。朝5時とか普通だもんね、金曜日とか。
江守さんが一番こう、なんて言うんでしょう、
うん、
遊んでたのは何歳くらいですか。
それは言えないよね。
それ今だから
ね。今だから現役。
俺言えるわけないじゃん、だって。
そうそう、
結婚前ですって一応言っとかなきゃダメなんだ。
ああ、いいですね、それ。ね、いやでもね、なんか最近は ね、結構商社も真面目で、はい、なんか伊藤忠とかもう飲まずに帰れよみたいな感じになってるじゃないですか。
で、
もうその前からその、はい、お前ら飲みすぎるから効率が悪いんやって、でちゃんと朝来てちゃんと働けば、はい、早く帰っていいし効率が上がるんやって言って業績いいですかね、商社の中でも。うん、
みんな早く出てくんだよね、6時半とかね、うん、お前無理だろうって言ったら、いやいや、もう暇だからって、
うん、
それじゃ業績上がんないんだって、やっぱりね、伊藤忠抜かれちゃってたね。
あ、そうですか。
私の元いる会社ね、
はいはいはいはい、
そんなこと言って怒られちゃう、
ね、あとあれしょ、駅から遠いから行きたくねえわみたいな、
ね、そういう伊藤忠さんはね、いいとこにあるよね、
そうそうね、
最高だよね。
まあ、ちなみに住所は結構、あの、駅から歩くからね、とか言
って、やっぱりあの会社
も
大事
だ、今ようやく映りましたけどね、
遅すぎる
よ、ね、だって20年弱ぐらい。あそこずっと
されてるでしょ。暴風の時とかさ、大変だよね。そうそうそ
う、最悪です、
ね、顔当たってね。
ただですね、この職業ランキングは、まあ、いろんな職業あるんですが、うんうん、あの、この記事でまとめているのは、スペックにこだわって相手を選ぶことの危険性、これもこのランキングは平均年齢とか平均年収まで全部出てるんですけれども、うんうん、そういうことにとらわれない方がいいよっていうことが記事の中では書いてありまして、
新井さん過去にそれで間違ったことある？
あー、なんかね、あの、そうですね、あの、知り合い捨てに危ないなっていうのはありましたけど、ただあの、私はそこには行けませんでした。
あ、そう、
危ないよね、もうね、パイロットとかな、ね、広告代理店な、知ってるやつ何人もいるけどね。
まあでも楽しそうな職業が並んでるなっていうのはやっぱりありますね。
やっぱね、こういうところにいる人は、ね、みんなやっぱ楽しい人多いよね。
なん
かキャラ立ってたりさ、
はいはい、
女性から見ると多分魅力的な人多いんだけど、そこまでだね。そこまでだねっていう、
多分あの、この記事でもそういったそこまでだねっていう結論になるんだよっていうことが書いてあって、
そうじゃない人ももちろんいるけどね。
でスペックよりも同レベルの向上心だとか、同レベル同じような価値観を持っている人を選んだ方がいいよっていうふうに、はい、まとめているんですけれども、やっぱりでもね、世の中のこう女性、特に若い方とかだと、この1位、2位、3位とか、こういうふうにね、あの、パッと見て、
まあ、行きたくなっちゃうね、
はい、楽しそうな業界の方に。7位がですね、登録者数10万人以上の YouTuber っていうのが入ってまして、
10万人の YouTuber ってそんなもん分かんないでしょ。ワンクリックよくても 0.4 円とかそんなもんだから、一発で4万だぜっていう、
だとね、YouTuber だけじゃなく活躍してる方っていうことなんでしょうかね。
そうだね、まあ、100万だといいよね、100万だといいんじゃない、
ということですけれども、そうそう、ね、おすすめはどのあたりでしょうかね、まあ、ちょっと、はい、皆さんも考えてみてはいかがでしょうか、ね、さあ、そして3番目いきましょう、日本のコロナ感染者数、年内に53万人超えの衝撃予測、 全米疾病対策センター採用 AI の警告との記事です。
ここはでもね、え本当に、ね、モデル当たってるなっていう話もありますよね。でこのモデルっていうのはどうなんですかね、実際、まあ、警戒するに越したことはないねっていう話でいいかな。この
こういう数字って、まあ、いくつか出てますけど、うん、これをどう捉えるかっていうのって、
うんうでね、
だいぶこうなんて言うんでしょうか、生活も変わってくると思うんですけれども、
確かに
ね、でもコロナはでもどうしようもないですよね。でも意識が高い人は外に出ないとかあるんですけど、うんうん、やっぱりまあね、その通勤7割にしてくださいみたいな仕組みを国が作って、あとは守るって共存する以外ないよね。
でこの記事の中では、うん、ヨーヤングーさんのモデルを紹介していまして、うん、これかなりいろんなところでいろんな国で参考にされている、
うんはい、ね、書いてるね、
はい、記事です、うん、数字ということなんですけれども、うん、これをもとに各国どういう、こう対策を取っていくのか、ね、気になりますか。
そうだね、
うん、まあ、なんとも言えないですよ ね、
まあ、
過去にないものをね、まあ、多分何かしらのロジックで AI にかけてるんだろうから、うん、これはね難しいよね。
だからその先もこうあるべきだっていうのもねっていうところ、
言い切れないね、
言い切れないですね。
この予測をもとに、まあ、怖がりすぎるのも身動きが取れなくなるし、
なっちゃうしね、
まあ、このくらい増えるかもしれないよというのを頭に置いて、ね、うん、あの、うん、日々の数字にそれほどこう、うん、なんて言うんでしょう、
うん、細かく怖がらない方がいいんですかね。こんななっちゃったら大変なことだよね。
ですよ、うん、
医療現場とかもね、この本当に最大予測値が出てしまったら、ね、医療崩壊もあり得るでしょうからね、
この数字だとね、
うん、まあ、こういった数字というかメルマガでの、ね、情報収集をして、あの、怖がりすぎずに、
まあ、ただやっぱりね、数字見てやっぱりちゃんとしないとまずいなっていう意識はやっぱり持つのはやっぱり持たないとダメだろうね、
うんうん、
はい、それでは4番目、マインドフルネス市場は成長確実、コロナ禍でメンタルヘルス関連アプリの売上増加へとの記事です。私実はですね、うん、最近まだ使ってないんですけど、うん、マインドフルネスのアプリダウンロードしました。あの、しつこくと言いますか、うん、あの SNS で広告が出てきまして、うん、連日目にしているうちにちょっと気になってきて、うん、あのダウンロードしたんですが、うん、まあ、一つはこうひたすら女の人が、私は日本語バージョンにしたので、うん、なんかあなたはこう、うん、こうこうこうですよと、今こういう環境ですよっていうのを、うん、あの優しくゆっくり語ってくれる、ひたすらっていうアプリで、もう一つが水の音とか雷の音とか、それをゴロゴロ流している、まあ瞑想に使うようなアプリですかねっていうものなんですけど、お二人は興味あります、マインドフルネス。
僕は、ね、江森さんどうですか、結構スポーツとメンタルって結構リンクしてるけど、江森さんの頃って気合いやみたいな時代だったからあんまりないですか。
もう殴る蹴るのなんとかだからね、もう大変ですよ、もう本当ね、監督の顔見ながら野球やってましたからね、あれですけど、今もだいぶ変わってきたよ ね、
だ結構ね、プロでもメンタルトレーニング大事だ
と思いますよね。結構ね、そうそう、あの目つぶってあれするとかね、試合前にやってるチームあるんだよね、うん、だいぶ変わってきたよね。
でも江森さんそれやんなくてもチーム全国行きましたからね、
すごいですよ、
やっぱね監督の腕ですよ、ね。まあ、冗談だけど、
そうそうそう、まあでも僕もね、あんまり気にしないですね。これはなんだろうな、まあ、人によりなんでこうするべきっていうのはないですけど、僕はあんまり、うん、気にしない。自分がどうするべきか、どうあるべきかっていうのを自分でイメージして、そこにまっすぐ行けるっていうのを、どっちかというとメンタルコントロールの大事なところにしてるので、なのであんまりその瞑想しましょうとかいうのはなくって、うん、そこはそれでメンタル保ててるのと、あとはいつも言ったの、投資家はですね、はい、メンタル鍛えるんじゃなくて、案外この瞑想アプリっていうのは実はあの相性がいいかもしれない、投資家に、うん、でそれは、投資家のメンタルで一番大事なのはメンタルをぶらさないことなんですよ。だこれはメンタルをその負荷をかけて強くしていくっていうのは間違いで、それはスポーツだ、肉体と一緒に強くなれるからそうなる、うん、でも、投資家の場合は結局肉体が強くなってもしょうがないので、あの、なのでメンタルをぶらさないことが大事なんですね、うん、なのでこういうふうに落ち着いたりリセットしたりっていうのを習慣化すると案外いいかもしれない、うん、ただ僕はそれはいらないあの、
まあ、人によるね、
そう、人による、う
ん、まあ、でも宮本さん言った通りだと思う、
うん
うん
うんうん、そう、 このマインドフルネス市場、今まあ、うん、コロナうつとかもね、うんうんうん、話題になってますけど、うん、そういった本当に今弱っちゃってるっていう方にも有効でしょうし、うんうんうん、あと本当に投資家の方、うんね、個人投資家の方は今のコロナ禍で増えているということなので、うん、そういう方のこうトレーニングの一環としてもさらに伸び
て
る、
ね、目つぶってね、うん、あの何も考えないでいる時間をね、うん、1日5分10分作るだけでも、うん、もうそれで十分なんだよね、
うんうん、そうだし日本人は特にその宗教が他の国に比べて薄いので、うんまあ、当然濃淡ありますけど、はい、全体的に薄いのでやっぱそういうその心の支え的なものっていうのは、まあ、あってもいいしそれをまだあることすら知らない人もいるので、うんうん、こういうのは確かに、今以上に増えてくるのかなと思ってます、まあ、そこはビジネスになるかどうかちょっと分かんないですけどね、うんうん、
ただ確実にこう目にする機会は増えているなというのが、そうそうそうそう、はい、体感として
ポイントは今後の継続と習慣化なのかなと思いますけど、うん、それになるのかなっていうところかなと思いますね、
は
い、
そのあたりこちらの記事もご覧ください、はい、さあそれでは最後いきましょう。5番目、夫の収入知らないが 37.9%、 夫婦間の所得隠しは老後破産、熟年離婚の元凶になる、うん、お二人はいかがですか、うん、あの収入を開示していらっしゃいますか、奥様に。
いや
うちはね全く興味ないですね、うん、開示するしないっていうのはなくて、はいはい、いや興味あったら教えるけど、
もう完全にビーコミさんにお任せっていう、
ね、そうですね、あんたこの前 YouTube で収入見たよみたいな自分で年収公開したんですよ、はい、うん、見たわよみたいな、あそうっすかみたいな、どうもどうもっていう、うんうんうん、頑張ってるわね、なんでそんな上から目線なんですかみたいな
私が家を守るからっていう、
ね、いやそれもあんまないけどね、そうそうそう、まあ、感謝してますって言っておきます、ありがとうございます、
お世話になっております、はい、ああでもこの知らないという方が 37.9%、 思ったよりも多いなと思うんですけど、うん、そんなものなんですか、
ね、まあ、教えないっていう人いますよね、う
ん、教えないと分かんないよね、
教えない、あえて教えない人はなぜですか、
いや、 やっぱりなんだろうな、まあ、家計が最近共働きで別になってるっていうのはありますよね、うん、そこはあるんだろうと思うし、まあ、ただあとはプライバシーですよっていう人もいるよね、
結婚してても、そういうパターンもあるんですね、うんうん、
完全に別々の、まあね、うん、夫婦両方とも仕事してるとね、うん、全く財布別々っていう人もいるみたいですね、そうだ、
共同の財布に入れて
とかね、
うん、まあ、そのあたりもこういうパターンが3つくらいパターンを挙げていて、うん、その危険性などもこの記事の中書いてまして、うんうん、であのお金についてのコミュニケーション、ね、うん、ハードルが高い場合は家族旅行の計画から始めてみてはどうですか、うん、というふうに書いてありましたので、まあ、そのあたり家計管理のパターンも含めて参考にしていただけるとよろしいかなと思います、うんうん、今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます、そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている、マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さてあっという間にお別れの時間が近づいてきました。引き続きですね、番組ではリスナーの皆さんからの質問もチャット上でお待ちしております。今日もチャットにたくさんコメントいただいてますね、
後半戦で拾いましょうか、
はい、触れていきたいと思います。ラジオ日経、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーお送りしてまいりました。江森さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
さあこの後の延長配信では、先ほど積み残しております、うん、江森さんの、資料あと4枚ありますね、はい、定点観測です、はい、こちらにも触れていきたいと思います。そしてちょっと金の話なんかもこの後もあるんでしょうか、
うん、はい、
と金の話、うん、はい、はい、伺ってまいりたいと思います、うん、 それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。